おはようございます。私は青鳥の園本部講師の深田雄三です。第2回目の本日は、前青鳥の園総裁谷口青鳥先生のご著書、青鳥の園の信仰についてをテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。私は高校を卒業して専門学校に2年間通い、20歳で就職しました。その会社は OA 機器の販売会社でした。私は営業の部署に配属され、毎日毎日ノルマに追いかけられ、売上の数字に押しつぶされそうな毎日を過ごしていました。見込みのあるお客さんのところに行き、買ってくださいと言っても、なかなか契約書を交わすところまで行きません。来月になったら買ってくれると言っていたお客さんも、実際には買ってくれませんでした。思うように営業成績が上がらず、毎月の目標を達成できなかった私は、毎日上司から、能なし社員、給料泥棒、などひどい言葉で罵られるようになりました。そんなことが重なって、私は人間不信に陥り、上司を恨み、お客さんを恨み、誰も信用できなくなり、悩みに悩みました。その時には青鳥の園の教えを勉強してはいましたが、そのような状況下では天地万物に感謝するなど到底できませんでした。私は当時、青鳥の園の40歳未満の男女の集まりである青鳥の園青年会に所属していたのですが、そのようなことで悩んでいる時に、青年会の先輩が次のように励ましてくれました。人はとかくマイナスの部分があるとそれに引っかかりやすく、周りが見えなくなりがちだが、今の深田君がまさにそうで、売上が悪いからそれを人のせいにして恨んだり憎んだりしているね。すると自分自身が不幸になるだけで何にもいいことがないんだよ。これからは神様は不完全な世界は作っていない。そして君も素晴らしい能力のある神の子だと信じて、感謝できることから感謝していくと自分自身が前向きになり、きっと道が開けること間違いないよ。それから私は青鳥の園独特の座禅式瞑想法である深層観を毎日実習し、神様の完全な世界を心の目で見るとともに、身の回りのことを思い浮かべ、一つ一つ感謝することを実践しました。例えば朝起きた時に、夕べよく眠れたのはお布団さんのおかげです。お布団さんありがとうございます。朝時間通りに目を覚ますことができたのは目覚まし時計さんのおかげ。目覚まし時計さん、ありがとうございます。おいしい朝食を用意してくださるお母さん、ありがとうございます。などと感謝をしていくのです。そうすると、今生きていることにも感謝できるようになり、仕事が与えられていることにも感謝ができるようになりました。すると、とても心が前向きになり、たとえ上司に叱られても、それを引きずることが少なくなり、お客さんに対しても、たとえ営業で断られても、笑顔で帰れるようになりました。すると、それまでは月に500万円の売上目標に対して200万円ぐらいしか成果を上げられなかったのが、万物への感謝を実践するようになると、売上が倍の400万円になり、さらに3ヶ月に1回ぐらいのペースで目標を達成できるようにまでなりました。これには私自身も驚き、感動しました。ここで本日のテキスト、青鳥の園の信仰についての34ページを朗読させていただきます。一見苦しくて悲惨な出来事が起こったように見えていても、正しい信仰を持ち、現象に引っかからず、ただ愛と知恵とに満たされた神の国の実在を信じ、行じていく人々には、忽然として光の世界が現れ、幸福と平安の生活が実現するものである。朗読終わります。神の国というのは、神様が作られた完全円満な世界である実相世界のことです。私たちの心が常にこの円満完全な神の国の方に振り向き、感謝と喜びの生活を送っていれば、私たちの人生にも調和や喜びあふれる出来事が起こってくるのですが、私たちの心が物に執着していたり、現象に引っかかり、人を恨んだり羨んだりすると、その心の繁栄として不調和な世界が現れてくるのです。しかし、この現象に引っかからないということがなかなか難しいところです。私自身もそういう経験があります。10年ほど前のことですが、 ある知人から転職の誘いがあり、私も転職したいと思っていた折であり、また確実に転職ができる見込みだったので、それまで15年間勤めていた会社に先に辞表を出したのです。ところがなんとそこに入社することができず、辞表を出したものを引っ込めるわけにもいかず、無職の状態になってしまったのでした。その時はすでに結婚していましたし、35歳を過ぎていましたので、なかなか就職先も決まらないだろうと不安な思いに駆られていました。すると妻が、せっかくの長い休みだから、宇治の錬成会でも受けてきたら、と言ってくれたのです。錬成会とは合宿して青鳥の絵の教えを学ぶ集いです。京都府宇治市にある宇治別格本山では、一般錬成会が全期間参加すると10日間のプログラムになっています。私はそれまで中学生、高校生の時に3泊や4泊の錬成会には参加したことがありましたが、社会人にとっては10日間も休みを取ることは難しく、10日間の錬成会を全期間参加したことはありませんでした。妻が言うには錬成会は10日間全期間受けるのが最高に楽しいとのこと。妻もこの10日間の錬成会に参加し、大変感動し、青鳥の絵に入会したのでした。それで私は錬成会に参加することにしました。埼玉の自宅を出て、宇治の会場へ着くまでの間、いろんなことが頭を巡りました。この先どうしたらいいんだろうという不安、錬成会に参加したらどうにかなるかもしれないという期待など、いろいろな考えが入り混じりました。錬成会が始まると、すぐに自己紹介の時間がありました。自己紹介では、錬成会に参加することになったきっかけを、一人ずつ話をしていきました。女性の参加者で多かった参加理由は、嫁姑の問題と結婚問題、そして男性で多かった理由は、リストラや経営不振でした。そして男性の参加者が口を揃えて、リストラされたから錬成会に来ました、というと、講師の方々が、それは良かった、もう良くなるしかないですよ、というのです。私もいわゆる就職問題で参加したので、仕事がない人に向かって、それは良かった、ということはどういう意味かと思いました。しかし、私がもっとびっくりしたのは、参加者の理由が皆さん似ていることです。類は類をもって集まるとは言いますが、これも神様のお導きかと思いました。さて、錬成会が進むにつれて、先ほどの、それは良かった、もうこれからは良くなるしかないですよ、の意味がわかる時が来ました。それはある講師が、皆さんの心で思った通りになるのが、この世界なのですよ。心には潜在意識と現在意識があって、潜在意識の方が、はるかに影響力が強く、潜在意識で抱いている思いが、私たちの人生に現れるのですよ、などと心の法則を説明された後、次のように言われたのです。皆さん、現れたら消えるのですよ。だから、どんな悪いことが起ころうが、これで消えてよくなる、ありがとうございます、と感謝できるんですよ。私はなるほど、と合点がいきました。潜在意識の中に溜まっている悪いものが出てくるときに、現れの世界である現象世界に、一時的に悪い状態が現れてくることがあっても、それは現れたら消えてしまうのですから、それに心を引っかからせないで、これで消えてよくなると思うようにすればよいのです。錬成会から帰宅後、即職業安定所に企業を紹介していただき、面接試験後即採用という運びになりました。結局無職でいたのは約2ヶ月間という短い期間で、再就職ができたのは大変ありがたいことでした。ここで本日のテキスト、青鳥の絵の進行についての37ページから一部省略して朗読させていただきます。人生に起こる様々な出来事の原因が何であり、将来どうなるかについてはわからないこともいっぱいあるだろう。しかし原則としてこの現象界には心の法則がある。それは業の法則とも呼ばれるもので、因縁果の法則である。すなわち原因、因があり、それに縁、助因が加わって、結果、果が生ずるという法則だ。その中の何が因で、何が縁で、その縁はいくつあるのかなどということは、わからない部分がとてもたくさんある。 しかしただ一つ真理を正しく自覚し、完全円満なる絶対心を信じ、善真意なる愛行をなすという善行を積みさえすれば、善果が得られるという法則は確実であるから、現象の一時的変化に引っかかることなく、どんな小さな良き行いでも明るい心で日々実行されることを心からお願いしたいのである。朗読終わります。この五文章の中にある善行とは、良い行いを積み重ねていくことです。これは何か大きな人助けをするというようなことだけではなく、お金も時間もかからず、誰でもすぐにできることがあります。それは笑顔です。普通自分が嬉しいと笑顔になりますが、笑っていると嬉しくなってくるものです。それは自分だけが嬉しくなるのではなく、周囲の人も幸せにします。例えば赤ちゃんの笑顔は、たとえ他人の赤ちゃんであっても、笑顔を見るとこっちも思わず微笑んでしまいますね。ですから大人も人に接するときは、できるだけ笑顔で接していくと、相手を幸せにすることができるのです。これも善行の一つです。この放送を聞きの皆様も、今の自分にできることから、どんな小さなことでも良いですから、まず心で良いことをしようと決めて、それを毎日実践していかれると、必ず運命は好転します。そして感謝できることを見つけて、積極的に感謝していきましょう。私たちの身の回りは、よく見るといくつも感謝することがあるはずです。例えば、電車が時間通りにきちんと来ることも、目的地まで自分を運んでくれるのも、ありがたいことです。電車が止まるとありがたさがよくわかるのですが、日頃は感謝する機会はあまりないかもしれません。ですから、電車に乗っているときは、私は電車の運転手さんありがとうと心の中で唱えています。どうか皆様も、今日一日のスタートをありがとう、ありがとうございますで始めていただき、明るく楽しい充実した一日を過ごされることをお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。